イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。父が私を使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。今日は教会の暦で、聖霊降臨日、ペンテコステと呼ばれる日です。教会の誕生日、全教会の創立記念日というふうにも言われます。死に打ち勝たれた復活の主イエスが、弟子たちに聖霊を注がれ、聖霊に満たされた弟子たちは、キリストの福音を力強く述べ伝えました。そこに最初の教会が生まれたのです。聖霊、それは命の息とも呼ばれます。息をして呼吸をすることは、生きていることの証、命がある証拠です。もし息ができなくなったら、私たちは死んでしまいます。けれども、主イエスが与えてくださる命の息は、私たちが普段している呼吸とは違います。肉体の命、心臓の鼓動によって動く命とは別の素晴らしい命に生かしてくださる息吹を私たちに与えてくださるのです。聖書の一番初めに記されている創世記という書物の中には、神様によって人間が作られた時のことが記されています。土をこねて人間を作りになった神様は、最後にご自分の息を吹き込んでくださったのです。そのようにして人間は神様の命を宿すものとして生きるようになりました。先ほど読みしたヨハネによる福音書では、復活なさった主イエスが弟子たちに息を吹きかけられたことが語られていました。もう一度神様の息吹を吹き込まれ、私たちは新しい人間として作り変えてくださったのです。でもふとこんなことを思います。どうして主イエスがもう一度息を吹き込まなければいけなかったのでしょうか。主イエスが命の息をもう一度吹き込まれたというのは、最初に神様が与えてくださった命の息が不十分だったということでしょうか。そうではありません。そうではなくて私たち人間が神様から与えられた命を生き損なってしまったということです。だから生きるのが息苦しくて、胸が詰まるような思いで生きなければいけなくなったのです。それは初めの教会で大きな働きをした主イエスの弟子たちも同じだったのです。主イエスが復活された日の夕方、声を出せずに家の戸に鍵をして閉じこもっていたのが弟子たちでした。主が蘇られた喜びの日に、誰よりも真っ先に部屋を飛び出て、主の復活を語るべき人たち、それが弟子たちです。けれども彼らは喜びの言葉を失っています。この時弟子たちは一人寂しく部屋の中にいたのではありません。ユダとトマスを除いた十人の弟子たちがいます。他にもたくさん弟子たちがいたのかもしれません。一人では怖いと思ったのでしょう。仲間が集まれば、なんとかこの状況を脱することができると考えたのでしょう。けれども何も変わらないのです。弟子たちの中で一人ぐらい、この行き詰まっている状況を打ち破る勇気ある言葉を口に出すことができたのかもしれません。こんなところに閉じこもっていないで、外に出よう。主が蘇られたことをみんなに伝えに行こう。そういうふうに言えたかもしれません。しかし誰も言葉を発しないのです。何を語ってよいのかわからない息苦しさが、弟子たちの胸を締め付けていたのです。人間の悲しみについて、いろんなことが言えるかもしれませんけれども、その一つは、語るべき言葉を見失ってしまったということです。あるいは、真実に人を生かす言葉を語り得ていないということではないでしょうか。演出家に竹内俊治さんという方がいますが、その方が本の中でこういうことを言っていました。泣いてばかりいてはわからないからちゃんと話しなさいと言うが、ちゃんと話せないから泣いているのだ。現代はもっと自分の言葉を語ることが難しい時代になっているかもしれない。仕事上のやりとりでも、世間の付き合いでも、忙しく油断なく他人に合わせて言葉を操らなければいけない。その気遣いばかりに疲れ切って、人は元気よく他人の言葉に答えて見せはするが、自分の言葉は語りきれず、次第に声を 届ききれなくなり、引きこもっていく。そのように言うんです。そして続けて、こういうふうに言うんですね。自分の言葉を語り出すためには、この泣き声を受け止めてくれる人、体が語っている言葉を感じ取ってくれる人がいなくてはならない。竹内さんは言います。自分の言葉を語り出すには、泣き声を受け止めてくれる人がいないといけないと。その時私たちは本当の言葉を取り戻すというのです。この時部屋に閉じこもっていた弟子たちは、主が十字架にかけられる前に見捨てて逃げ出してしまった人たちです。弟子たちはみんな自分たちの罪を知っています。痛みを知っています。そして涙を知っているのです。しかし彼らは自分たちの泣き声を本当に受け止めてくださるお方をまだ知りません。涙の奥にある自分たちの罪を許してくださるお方がいることをまだ知らないのです。けれども復活の主は恐れに満ち、声を失ってしまった弟子たちのところに来てくださいました。彼らの罪を許して平和を告げるためです。それだけではありません。弟子たちがもう一度心を開かれて、喜びの言葉を語ることができるために、復活の主は息を吹きかけられ、聖霊を与えてくださいました。命の息を受けた弟子たちは、この後閉じていた扉を開けて、外に出ていたのです。そして主イエスから与えられた新しい言葉を口にしながら生き始めます。この言葉は自分を生かすだけではありません。隣人を真実に立て上げる愛の言葉、許しの言葉なのです。この喜びの知らせが今も教会の中で響き合っています。私たちの心の中にも様々な声が渦巻いているのかもしれません。その声を口に出すことができないほどに息苦しいと思うことがあるかもしれません。その声を口に出しても何も響かない壁を前にして立ちすくんでいるだけかもしれません。しかし復活の主はそれらの声の壁を突き破って真ん中に立ってくださり、私たちが心から喜んで声を上げることができるために、今日も命の息を吹き込んでくださいます。